大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは教育支援です。教育支援といった面では、保護者の経済的状況にかかわらず必要とする教育を受けられるようにしなければならないということで、先ほど石川さんも前半おっしゃっていただいた給付型奨学金、これが導入されましたよね。
はい、本当にこの給付型奨学金制度、画期的な新しい事業をスタートすることができたというふうに思っています。
はい、
50年近く私ども公明党国会での委員会で取り上げ、また国政選挙の公約に掲げて国民の皆様にも訴えをして、政府に対する働きかけを続けてきましたけれども、がん線給付型の奨学金ですから財源もかかりますし、どのような方々を対象にするのかということについての議論がまとまらない状況が続いておりましたが、
はい、
今年度平成29年度初めてこれに風穴を開けて日本で創設をさせていただくことができました。国際社会見渡しますと、先進国ではほとんどの国が公的な給付型奨学金制度というものが存在している中で、なぜ日本にないのかということについて、国民の皆様のご懸念ご疑問、これにお答えすることができたというふうに思っております。
政府は先行実施分として2800人分の予算を確保していますが、現在採用が確定したのは1473人、うち児童養護施設出身者は290人にとどまっているということで、これからさらなる周知徹底が求められますよね。
そうなんですね。これが本当に今大きな課題でして、この給付型奨学金制度ができたのが3月、予算も成立したのが3月の末だったということもありまして、今年の4月に大学に入学された方が対象になるんですけれども、必ずしもこの対象となる方々すべてに周知が行われていないという状況から、2800人の方がご利用いただける予算を今回確保しているんですけれども、まだ十分に応募が集まっていない段階にあります。で、8月の4日まで、応募期間を延長されましたので、
はい、
ぜひご友人の方、あるいはお知り合いの方でこの給付型奨学金の対象になりそうな今年大学に入学した方がいらっしゃればお伝えをいただきたいなというふうに思っております。対象となる方といたしましては、住民税非課税世帯の方、あるいは生活保護受給世帯の方で、高校在学時に十分に満足できる高い学習成績を収めていること、あるいは社会的養護が必要とされるような児童養護施設出身の方などが対象となります。国公立に行かれている方については3万円、私立の大学に行かれている方については月4万円の給付型奨学金を受けることができますので、ぜひご応募いただきたいというふうに思っております。
はい、これから本格的な実施に向けていろいろ出てくる課題もあるかと思いますが、どんどん修正加えながらいろんな人に広がって、みんなが受けたい教育を受ける権利をちゃんと持てるような社会になっていってほしいですね。
そうですね。来年からはこの給付型奨学金制度本格実施がスタートいたします。
はい、
今年度は2800人の方が全国で対象となりますけれども、来年は全国2万人の方がこの給付型奨学金制度受給対象となります。この秋から冬にかけて、来年の4月に大学の入学を希望されている方に対する応募も始まっておりますので、
はい、
ぜひ進学を今検討されている方、この給付型奨学金について関心を持っている方、日本学生支援機構 JASTO と言いますけれども、ここのホームページ等からアクセスをして制度について調べていただきたいというふうに思いますし、また私どもも各高校あるいは児童養護施設等を通じて対象となる学生の皆さん、あるいは高校生、高校3年生に対して支援の手が届くように全力を尽くしてまいりたいと思っています。
はい、そして教育費の軽減という面では、私立高校授業料の実質無償化の話が東京都議選の時にあったんですが、これは東京からということなんですが、大阪にもこの流れがやってきそうな感じですかね。
いや、実はですね、
はい、
この私立高校に対する授業料の無償化というのは大阪の方が早く実現をしているんです。
はい、
で、今回東京において私ども公明党小池都知事とともに協議をして、東京でも私立高校の授業料実質無償化を実現しようというふうに働きかけた背景には、大阪の制度を東京にも参考にしていただいて、大阪と若干 違う部分はあるんですけれども、はい、大阪の例を参考にしていただいて東京でも、まあ、実現することに至ったということがあります。で、まあ、東京で実現いたしましたので、全国他の自治体も関心を持って、進めてくれるところも増えてくるんではないかということを期待したいと思います。まあ、いかんせん東京は私立高校に通う方の割合が、まあ、全国の中で最も高い、まあ、高校生の約6割が、私立高校に通っていると、まあ、その分、家計の負担が重いということで、これは最優先課題だというふうに訴えて、まあ、今回実現をすることができたということは本当に良かったというふうに思っています。まあ、それ以外にも国としても教育支援というものをぜひとも拡充をしてまいりたいと思っておりますし、先ほど話に出ました給付型奨学金制度もそうですが、幼児教育の段階的無償化、まあ、これは今5歳児から少しずつ拡充をしておりますけれども、大阪においても吉村大阪市長、この幼児教育の無償化について非常に力強く進めていきたいという熱意を示していただいていますので、連携をしながら国でも拡充を進めてまいりたいというふうに思っています。
今夏休み、子どもたちは夏休み中だと思うんですが、その子どもたちが心配なく勉学に励める環境を大人がきちんと整えていくことが大切ですよね。
そうですね、う
ん、
また子どもたちへの医療費助成制度とかいろんな支援策あるんですが、まあ、市町村によって、ばらつきがあったり、はい、あちらの例えば先ほど言いました大阪の私立学校の授業料無償化についても、大阪に通っている他の県から通っている高校生は対象にならない、まあ、住民票がその他県にあるので対象とならないということもあったりします。まあ、こうした各市町村間あるいは都道府県間の格差というものも少しずつ解消していけるようにバックアップをしていかなければいけないなと思っています。
ありがとうございました。